明日夜の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
歴史と宗教の勉強ですよ。お勉強の時間になりました。
歴史と宗教のお勉強です。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日夜の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
優秀な奈美子さんにお聞きしましょう。
私が今日学生です。先生、はい、
宿題やってきましたか？
いやーもう先生の、ね、はい、授業は難しくってもう分かりません。
はあ、困りましたね、はい、教え方が悪いんでしょうか生徒が悪いんでしょうか
生徒が悪いのかな
歴史ですけどもね、はい、
どんな歴史？
古代から近代に至るまでの宗教の違いとでも言うかな。
どんな宗教学じゃなくて、
そんな小難しいこと言うのやめましょう。
はい、
要するにね、今ユダヤ教とキリスト教があります。
もういや、いろいろね、
うん、まあその聖書の話にはならないようにしましょうね。それでね、うん、この神様は聖書によりますとね、はい、
うん、
このイスラエルという当時非常に吹けば飛ぶようなちっぽけな民族を選んで、
はい、
選びの民として、うん、このイスラエルの民と神様との麗しい関係を世界に広めていくことによって宗教を広めようとしたんですね、
うんうんうん、
聖書はそういうわけですね、はい、ところがこれが狂った、途中でそのようにうまくいかなくなったという話ですよね。まあこれはね、キリスト教、ユダヤ教がね、まあ、聖書の宗教が始まった頃のことを考えますと、
はい、
東の帝国、チングリス・ユーフラテス川沿いに大きな世界帝国が出てきました。
はい、
そして西には、エジプト、ナイル川の流域に大きな大きなエジプト帝国ができてきまして、
はい、
この2つの帝国に挟まれたあのパレスチナの地で、
うん、
そもそも聖書の宗教は始まったんですよね。それはね、またいろんな要因があるんですけどもね、
うん、
大帝国っていうのは必ずその大きな川の流域にね、はい、穀倉地帯にできるわけですが、
うんうん、
これらの国は全て目に見える神様を拝む宗教を始めていくんですよ、う
ん、いろいろな神々がいるんですよね。
ね、まあするわけですよね、
うんうん、
こういう時にね、神様は人間が自分で作り出す宗教ではなくて本当の神様の宗教を教えなきゃいかんと思ったんですな、
うんうん、
それでね、目に見えない神様を拝む民族というものを神様は自分で選んで、
うん、
そしてこのイスラエルの人たちのやり方を見なさい、そうすれば目に見えない神様を拝むことが素晴らしいこの人生になるんですよということを教えようとした。それで、
うん、
このイスラエルが選びの民となって神様の民となるんですけれども、うん、
はい、
残念ながらこの民は失敗して、
うん、
それで、ある時、
うん、
この神様の作った素晴らしさの継承者、受け取り人は、
うん、
異邦人、ユダヤ人たちを除くイスラエル人たちではない、それ以外の民族に広がっていったということなんです。
うーん、
これで5000年の歴史の勉強終わります。
それはまた随分早いですね、うん、先生。
それでね、
はい、
イエス様がね、ブドウ園と農夫の例えというお話をしたんですよ。
あ、先週もブドウ園。
あ、そうそうそう、
ね、そうですね。
今度はね。
なんかこう、リンゴじゃなくてブドウなんですよね、聖書は。
パレスチナですからね。
ね、そうだね、
日本だったらね、柿と栗になるんでしょうかね。
あ、そうですか。
柿の農園なんてのはあんまりちょっと聞きませんですもんね。ね、
いつでもこう、ブドウの木とかね、
うん、
それからブドウの枝とかね、はい、イエス様のお話、いつもこう、ブドウでね、
うん、
出てくるんですよね。
なぜでしょうか。
ね、
ワインだからですよ。当然じゃございませんか。あの、美味しいワインになるからですよ。うん、はい、ちょっとそこのところ聖書読んでみましょうね。
はい、
少し早口になりますよ。長い文章ですから。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るために、しもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で撃ち殺した。また、 他のしもべたちは前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、葡萄園の外に放り出して殺してしまった。さて、葡萄園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、葡萄園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。
これがイエス様の例え話の、
う
ん、
そう
今マタイによる福音書の、
そうマタイによる福音書の21章ですけどもね。
さ
あ、それとさっきの歴史の勉強と合わせて考えてみましょう。
そうですか。
ブドウ園というのがね、神様が始めた宗教のその地盤となる、イスラエルですわ。
はい。
だからイスラエルの中でね、神様は人間とはこう生活すべきであるということをこう教えたんですな。
うん、
で、その中から信仰の実を期待して、この収穫を期待なさったわけですよ、神様はね。
はい。
ところが、しもべたちを送ったところ、農夫たちは、つまりその住民たちは、このしもべたち、これ預言者なんですけどもね、これを袋叩きにして殺してしまった。で、最後に送られてきた、その、私の息子。これがイエス・キリストなんです。
ね、そうですね。その息子も、殺してしまった。
十字架にかけて殺してしまった。
はい。
さあ、この時に、葡萄園の主人である神様はどうなさるだろうか、というと、神の国はあなたたち、つまり神の本当の選びのために出会ったはずのイスラエルから取り上げられて、それにふさわしい実を結ぶ他の民族。
あ、じゃあそれが異邦人。
そう。
うん、
これがユダヤ人たち以外の多くの異邦人に与えられてしまう。という、あのキリスト教が起こった理由の説明なんですよ。ユダヤ教というものを母体にして、来るわけですけども、このユダヤ人たちがキリストを殺してしまった時に、じゃあ神様のご計画はパーになってしまったんですか？という疑問が出てくるわけですよね。神様をお始めになった旧約聖書の完成としてのね、あのメシア救い主が来られたのに、人間はこれを殺してしまった、つまり神様の歴史におけるご計画は頓挫してしまったんでしょうか、というと違うんですよ、
ね、
そうじゃなくて、
はい、
異邦人に与えられ、そこからね、世界宗教となっていくということによって、大転換を起こしてしまった、
ね。だって十字架で終わらなかったんですもんね。
そう。3日の後に、墓から復活して。
そうですよね、
これがね、私たちね、歴史的な見方をするっていう時に、あんまり日本人は得意じゃないのよね。今度のね、総裁選でさ、新しい首相ができたと言っても、この首相がね、どういういきさつで、こうなったとかね、それから日本は戦争後どういう反省をすることによって新しい日本を作っていこうとしたんだろうかとかさ、それから戦争中の様々なね、悪いことはどれとどれが悪かって、どこからそれが原因が起こったんであるから今度どうしなければいけないとかね、常にこう歴史的に考えるっていうのがあんまり得意じゃないと思うんだな。
はあ、日本人は、
ところが聖書はね、物事には必ず原因結果があるんであって、それも遠い遠い昔からあるんですよってことを教えるんですよ。ところが我々ね、今目に見えているものしか、この時間の中だけしかこう見えないっていうこうあるんだな。
そういう弱さをみんな持ってるんですかね。
どうなんでしょうね。教育が悪いのかもしれないよね。 うん、あの古代世界から中世までね学校で教えるけど、うん、近代史やらないでしょ。
あ、それは言いますね。逆にやっとけばいいのにってね。
そうそうそう、うんうんうん、ね、今起こっているこの出来事はなぜこうなったんですか、うん、過去に遡ってこうなったところ ね、
そうですよね、う
ん、中国やね韓国の方々がね日本を非難するのは何でですか、うん、そこのところからスタートしていて、うんうんうん、実はこういうことがあったんですよというふうに戦争中の話をしていくとか、うん、だから
今を生きる私たちには本当その逆の方がいいですよね、うん、
本当だよね、うん、近代史から初めて歴史を遡ってい
く、ね、その方
が、うん、あ、昔の歴史の授業ったらほんとつまらなくてねいい国作ろうなんとかとかね年号ばかり覚える
年号よく覚えましたね、
うん、でも歴史ってのは因果関係だから、はい、こういうことが起こったそれはなぜであろうかと遡っていくのが必要
だ。
それでこの結果はどのように他に影響を与えたんだろうか、
はいはいはい、
聖書はねそのことを非常にね重要視するんですね。
うーん、
今のイエス様のね、はい、この例え話も本当に長い長い歴史の中で出てきたお話なんですよ。
うーん、
ユダヤ教というものの中からキリスト教というものがなぜ、
うん、
どうしてそんな方に、変わって出てきたんでしょうかというと、神様の大いなる歴史の中で振り返って一つ一つ考えてみなきゃいかんというわけですな。奈美子さんがここにいるのためにはなんでいるんでしょうかというと大きなる歴史があるわけですな、は
い、そうですね、いろんなねつながりの中でここにいますもんね、
うん、
はい、
そうするとね、はい、人間は刹那的に生きるってことがね、まあなくなるんじゃないかな。その日暮らしの生き方ではなくて、うん、計画性が当然そこから出てくるやな。
でこう生きる意味も与えられて、
うん、
うん、
ああ生きる意味、そうですよ ね、
はい、
そうするとこの歴史の延長線上の中で私がこの世を去っていくときには、うん、その次どうなるんでしょうかということを真剣に考えなきゃいけないだよね、はいはい、そう、この教育を受けたらその後こういう人生があって、それで母ちゃんもらって子供ができてじいちゃんになってばあちゃんになって、それからこう神様のもとに召されていって、後に何を残しますか。奈美子さんは
一生を終えてね、その何をね与えられるかっていうのよく有名な言葉があるじゃない先生、
虎は死して皮を残し、奈美子は名前を残す
与えたものをね私たちは残すっていうね、はい、有名な言葉があるんだけど、
与えたものを残す、
うん、そうそうそうそう、だから自分の気づいたものは全部ね、うん、そういうものはあんまりこう無価値というかな、
結局、
う
ん、授かって与えられてきたものをちゃんと次の世代に継承して残していくことなのかな、
ね、
そうね、うん、はい、今週のプレゼントの時間ですね。
もういよいよ先生ね、来年のカレンダープレゼントの時期になりました。
もうカレンダー、
はい、2007年の版番組ネーム入り半額カレンダーをお申し込みの方にもれなく差し上げます。送料として切手を120円分入れてお申し込みください。
宛先が、
はい、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、そしてクリスマスは
もういよいよ近づいてきました。12月9日の土曜日、明日への窓のクリスマスをします。お茶の水クリスチャンセンターの8階の大きなチャペルで開きます。午後6時からです。
はい、あそこはたくさん人数入りますからね、なんかイベントでも計画してるわけですね。
とても素敵なクリスマスを企画しています、
は
い、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。